今日はエステル記です。エステル記の8章9節から17節までです。エステル記8章9節から17節。その時王の書記官が召集された。それは第3の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、およびホドからクシュまで127州の首長たちとに詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押して、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。ちょっとですね、前回の、おさらいですけども、このユダヤ人殺害の命令がまず、あの悪人ハマンを通して、なされましたけれども、そこで、ユダヤ人が断食して祈ったところ、エッセルを通して王様に、そのことを、考え直させてくださいと。でそれで、カネさんはそのユダヤ人の祈りを聞き届けられ、この王様アハシュエロス王の心を、翻して、このハマンはユダヤ人を滅ぼそうとしていましたが、逆にハマン自身が、そのユダヤ人を滅ぼそうとし、また、このモルデガイを木にかけて殺そうとした、その罠に自らがかかって、自分は、その木にかけられ滅ぼされることになりました。しかし未だにそのハマンによって制定された法が生きておりました。そしてそれは取り消すことができませんでした。この第12の月の13日に集まってユダヤ人を滅ぼせというこの命令、それはまだ生きておりましたので、エステルは再び王様の見舞いに出て、どうかそれを取り消すようにしてくださいと懇願したんですが、しかしこのメドペルシアの法令は、一度発布されてしまったらもうそれを取り消すことはできない。そこでですね、アハシュエロス王が、示した代替案は、私のその指輪、すなわち印鑑をあげるから、あなた方の好きな法令を書いて、そしてそれによって、その法令をに対抗する、このハマンが制定した法令に対抗する法律をあなたたちで、自由に書き加えて、そしてそれに調印をしなさい。それが、この、前回までのところのあらすじでしたけれども、そこでですね、モルデカイにその王様の印が渡されました。そして、モルデカイがそのハマンが制定したユダヤ人を滅亡させるという法令に対抗して書いたのが、その内容がこの11節以降書き記されております。11節からです。その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。各州に法令として発布される文書の写しがすべての民族に公示された。それは ユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った球士は王の命令によってせき立てられ急いで出ていった。この法令はシュシャンの城でも発布された。モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。アーメン。モルデガイが、発布したそのハマンの法令に対する対抗手段が、すなわちユダヤ人は自分たちの命を守るために結集してよい、で武器を整えて、そして自分たちを滅ぼそうとするユダヤ人の敵たちに対しては、それに対抗して、根絶やしに滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも、これもですね、公に法令として許されるようになったんです。まあ言ってみればですね、この第12の月の13日、それまではもう一方的にやられるしかなかったユダヤ人たち神の民ですけれども、しかしこの新たにモルデガイが発布した法令によって、それに対抗して結集して、そして敵を根絶やしにし、ぶん取ることを公に許されたんです。これはですね、このユダヤ人とユダヤ人の敵との対等な戦争ではありません。ユダヤ人の方が圧倒的に有利なんです。なぜならユダヤ人はその当時の世界によって恐れられておりました。何しろハマンがですね、もう根絶やしにしようと思うほどの民族であり、そして、モルデガイにですね、この王様から権威が与えられた時、ハマンの妻ゼレシは、もしこのモルデガイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできないでしょう、きっとあなたは彼に負けるでしょう。ユダヤ人は力があり知恵があり神様の守りがあったから、ですからユダヤ人に権力が与えられ、力が与えられること、それはとても恐ろしいことなんです。そして今やモルデガイがこの王の服をまとって、そして権威を持ってこの法令を発布しました。発布した結果、全世界がですね、このペルシアのどの127州どの国にどの州においてもユダヤ人に対する恐れが湧き起こり、そしてユダヤ人だとそれまでですね隠していた人たちが、自ら自分はユダヤ人だと宣言する者たちが大勢現れるほど、それほどユダヤ人たちの勢いが盛んになり、もうこの第12の月の13日のその戦い、それはもう誰の目から見ても明らかにユダヤ人の側に分があった、利があったんです。ユダヤ人は財政面においても武器を集めるその装備においても、また知恵においても戦略においてもどの敵よりも優れていたんです。キリスト教がですね、普及されて、でそれで、その国がこぞって悔い改めてイエス様を信じる、その国は必ず栄えます。大国になり、武器も知恵も装備においてもどの面においても それに太刀打ちできるものではなくなります。神様の祝福があるからです。そしてこの当時のユダヤ、このエステル記の時代においてもユダヤ人は本当に全世界において 力を得て知恵を得ていたわけです。このですね、エステル記の諸々のことは本当に世とサタンと神さんとの戦い、それとよく似ております。モルデガイ、ハマンはですね、初めにこの神の民ユダ人を滅ぼそうとして、法令を発布しました。そして残らず根絶やしにしようとして、そしてこの神の民の富を全部分取って、そして、国庫に納めようと、しました。そのような法令を発布したように、サタンもですね、この世が始まり、人間が神さんによって作られ、神さんが人をと共に住み、人は神様に愛されて守られて、そして神様との永遠を生きるはずだったんですが、サタンはそれを憎み妬み、人間にですね、人間をそそのかして、そして罪と死の法令を、人間のその無知と愚かさによってそそのかして、人間に滅びと罪のその法令を適用させてしまいました。それが罪と死の法則です。しかし神さんはそれを、その状況を良しとせず、新たにイエス・キリストを信じる信仰によって、その罪と死がに打ち勝つ圧倒的な力でもって、このサタンの定めた法令にを打ち破る法律、すなわちイエス・キリストを信じる信仰によっての救い、それを神様は対抗手段の法律として、 法則として定められました。そしてそれをイエス様のことを信じる人たちには、罪と死に勝利して永遠の命が与えられる、そのことが全世界に今述べ伝えられようとしております。この当時の世界では、早馬によってこの証書、モルデガイが定めたこのユダヤ人救いの 法令が、その良き知らせ、勝利の良き知らせが各州世界中に告げ知らせられましたけれども、今もこのイエス・キリストにある救いの法令、エヴァンゲリオン、福音ですね。福音はエヴァンゲリオンというギリシャ語ですけれども、それは勝利の良き知らせという言葉です。この罪と死に対する勝利の良き知らせ、神の民を滅ぼそうと、神の子たち人間を滅ぼそうとする、そのサタンの企み対抗して、そしてサタンのその武装に対抗し、敵を打ち破って、そしてそのサタンのものを分取って、大いに分取って良しとする、そのイエス・キリストにある勝利の良き知らせ、福音が今や全世界に告げ知らせられつつあります。そして皆さん一人一人もそのための使者となっているわけです。そしてまたこの古いハマンの法令と新しいモルデガイの法令、これはですね、罪と死の法則と命の御霊の法則のそのせめぎ合いにもよく似ております。ユダヤ人たちがですね、相変わらずハマンのその定めた法令を信じて、そして自分で何の対抗手段も用意せずに、そのまま恐れて震えて何もしないのであれば、確かにその第12の月の13日に滅ぼされてしまいますけれども、しかししっかりとですね、モルデガイが新たに定めたその救いの法令を信じて、それを喜んで大いにその法律の良きことを適用するのであれば、確かに救われて敵を打ち負かし分取ることができるんです。私たちは以前は暗闇の民でした。罪ある人間であり、罪に売られて、そして罪の奴隷にある者たちでした。ハマンが定めたその罪ある者は死ぬしかないという、その法令に縛られて もはや望みもない状態だったんですが、しかしイエス・キリストがですね、自らの体を通して命の御霊の法則という、あたかもモルデガイが新たに発布した救いの法令を、自らの体を通して、自らの犠牲を通して、その法則を開いてくださり、そして私たちはこのイエス・キリストにある命の御霊の法則に乗るのであれば、もはや以前のそのハマンの、サタンの定めた法律は無効化し、むしろハマンが定めたイスラエルの敵、あるいはサタン、その者ども、その世の者や悪霊やそれに属する者たちによって縛られた全ての魂、全ての命、それらを解き放って、そしてあまりある勝利をもたらし、彼らその悪しき者どもから分取って略奪して、そして勝利し栄えることができる、この法則に私たちも乗ることができるようになったんです。そういう意味で本当にこのエステル記はですね、世の始まる以前からその神とサタンの戦い、また人と罪のその法則、命と死の祝福と呪いのその法則のせめぎ合いによく似ているものです。モルデガイは栄誉が与えられました。モルデガイは青色と白の王服を着せられ、大きな金の冠をかぶらされ、また、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきました。モルデガイに、実質的な、権力が、この国のナンバー2の地位が与えられたんですね。それを人々は喜びました。モルデガイにこのような王服が着せられてですね、冠がかぶせられたのは、そもそもハマンがですね、きっと自分がその王様によって栄誉が与えられると思って、ハマンのリクエストによってですね、王が栄誉を与えたいと思う者にはこのようにしてください、王冠をかぶらせ、王服を着させて、そして人々に敬礼させて、そういうふうにハマンがですね、自分のためにと思って進言したことが、実は王様が考えてたのはハマンにではなくモルデガイにだったんですね。でそこでモルデガイはこのような栄誉が与えられました。モルデガイも本当にイエス・キリストの雛形になります。モルデガイはかつては大した地位ではありませんでした。木にかけられようとしました。モルデガイは、木にかかっても同然の、本当にある時は全く無力、全く死、それしか残っていないかのような、もう木にかけられるしかないような状態でしたが、しかし一日にしてこの王によって、大どんでん返しがあったんですね。そしてハマンは滅ぼされるのではなく、このように王権が与えられて支配するものとなりました。イエス・キリストもそうです。人として現れ、地において住み、人として本当に人々の貧しさや憂いをことごとくなめられました。地位が低くされました。しかしイエス様は高く引き上げられたんです。イエス様も木にかけられて十字架につけられ、そして死に至るまでも従順だったからこそ、まことの天の王である神様に引き上げられて、そして王権が与えられ、この天においても地においても地の下においても、すべての膝がこのイエス・キリストにの前にかがめられ、そしてイエスは主であると告白する、その時がやがて来ます。もう確定しております。そしてイエス様は王権を持って地を治められるんです。モルデガイは本当にそのイエス様の雛形です。このイエス様についてイザヤの61章にですね、まさしく このイエス様の預言が書かれてあり、そしてこのイザヤの60章は本当にモルデガイにも非常によく当てはまるところですので、最後にこのイザヤの61章を開きたいと思います。イザヤの61章1節から。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をきっつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アメン。モルデガイはですね、栄誉が与えられました。私たちの主イエス様も貧しい人に良い知らせを伝え、また傷ついた者を癒すために使わされました。そしてイスラエルの民がかつては悲しんで、灰をかぶって断食して、荒布をまとっていたんですが、しかし今日の箇所でその灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯を主はまとわせてくださいました。私たち主イエスを信じる者たちも皆これと同じです。4節以降、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。まことに私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。アメン。私たちはこの祝福の地に預かっております。主はですね、不法な略奪と憎まれる主です。主はハマンが定めたその不法な略奪の法を憎まれるんです。主はサタンが定めた不法な略奪の法則を憎み、イエス・キリストのその十字架の贖いを通して人の罪を許し、人の背きを拭い去り、そして主イエスにあって主イエスを信じる者は神に祝福された子孫と呼ばれるようになります。このユダヤ人、一度はですね、貶められました。一度は国々からもう略奪され放題のそのようなものとして、12月13日というその日を待つ、ただ怯えつつ待つより他なかったんですが、しかしその日は喜びの日となります。むしろ外国人たちはユダヤ人たちを恐れるようになり、他国人たちはむしろユダヤ人に 仕えてユダヤ人を恐れて、そして栄誉をユダヤ人に与えられるようになります。恥が恥に変えて2倍のものを受けるようになるというこの御言葉の通りになりました。人々はその侮辱に変えて分け前に喜び歌うと書いてあるこの御言葉の通りになりました。そしてこれは私たちに対する御言葉でもあります。私たちは罪の下に売られて奴隷状態だったとしても、キリストイエスにあって2倍の祝福を受けるようになるんです。そしてこのユダヤ人たちの子孫はエステル記の時代で滅んだんではなく、むしろその子孫たち、その孫たち、末たちは国々の民の間で知れ渡るようになり、誠に神の民は本当に祝福された子孫であることをどの国も認めるようになるんです。10節からお読みします。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。アメン。まことにモルデガイはですね、本当に栄冠がかぶらされ、王の衣がまとわされ、そして主にあって権威が与えられました。私たちも王族の祭司として権威が与えられ、主に忠実であるのであれば、来たるべき世においてそのような栄光が、栄冠が与えられ、また王としてすべ治めるようになるんです。ですから今皆さん一人一人がしっかりと主にあって歩むこと、それを続けてください。私たちに定められているこの祝福の約束、それは確かに今も有効です。サタンはひとたび罪と死の法則を人類にもたらし、人類はそれに対抗する術がありませんでしたが、今やキリストイエスにある命の御霊の法則によって、それに対抗、堂々と対抗して、そしてサタンに対して私たちのバックには誠の王イエスキリストがついておられます。それをバックにしてですね、戦うのであれば必ず勝利して、必ず敵からぶんどって勝ち得ることができるんです。どうか皆さん一人一人のこの地上における歩み、しっかりとですね、ハマンの定めた法によってではなく、モルデガイが定めた新しい法、イエス・キリストの命の御霊の法則に従って歩み、栄え、勝利し、多くを敵からぶんどって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちにこのような素晴らしい特権が与えられたことを感謝いたします。今この地上においては、私たちの肉体のうちに2つの法則のせめぎ合いがあります。罪と死の法則に従って歩むのであれば必ず死にますが、しかし命の御霊の法則に従って歩むのであれば必ず生きて、必ず勝利し、栄えます。どうかこの地上における歩み、日々肉から来るこの滅びの情欲をいつも御霊の剣によって差し通し、いつでも御霊にこの自らの体を、思いを従わせ、そして勝利の地を歩んでいくことができますように、どうか導いてください。キリストイエスが肉体を裂いて命を投げ出してまで開いてくださったこの救いの法則を決してないがしろにすることがありませんように、むしろこれを大いに活用して、大いに勝利し、大いに 踏んどる私たちでありますように、サタンに勝利できる道を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはキリストイエスにあってサタンに勝利します。そして祝福の地を歩んでいきます。イエスを今一度今日この素晴らしい法則を私たちに示してくださったことを感謝し、私たちの尊き主、誠のモルデガイであるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。